こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。入門統計的因果推論はジュデア・プール、マデルン・グリモ、ニコラス・ P ・ジュエルによる因果推論の入門書。コーゾル・インフレンス・イン・スタティスティック・エ・プライマの国分けである。通常の統計学が主に扱う変数間の関連から一歩進み、ある処置や出来事が結果を変えたのかという因果効果をどのような過程の下で論じられるかを説明する。中心となる道具は矢印で原因と結果の想定を表す因果ダイアグラム、構造的因果モデル、介入を表す度演算子、そして反事実である。本書は統計的推定の計算手順だけを教えるのではない。観察データから因果を語る前に何を因果構造として仮定し、その仮定が識別可能性や分析方法をどう左右するかを検討する視点を与える。グラフと文章を併用し、因果推論の論理的基礎から介入効果、反事実の応用までを段階的に扱う。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、相関と因果を区別するために因果モデルを導入する。本書の出発点は、統計的な関連だけでは因果関係を確定できないという原則である。2つの変数が同時に変化していても、一方が他方を生じさせたとは限らない。共通の原因が両方に影響している可能性、結果を条件付けたことで見かけの関連が生まれる可能性、集計と層別で結論が反転するシンプソンのパラドックスなどを考慮しなければならない。ここで本書は、確率分布だけを記述する統計モデルと、どの変数がどの変数に作用するかも記述する因果モデルを区別する。因果モデルはデータから自動的に発見される事実ではなく、領域知識、研究設計、測定過程への理解を含む過程である。この点は制約でもあり、読みでもある。過程を明示しなければ推定結果の因果的意味を評価できないが、明示すればどの過程が結論を支えているかを検討できる。本書は因果推論を、相関係数に因果という解釈を後付けする作業ではなく、問い、過程、データを接続する規律として提示する。次に、因果ダイアグラムで経路と交絡の構造を点検する。因果ダイアグラムは変数を点、直接的な因果的影響の過程を有効の矢印として表す。本書では、この図を説明用の冊絵ではなく、分析上の判断を導く形式的な道具として用いる。例えば、処置と結果の両方に影響する交絡因子があれば、処置と結果の観察上の差には因果効果以外の経路が混ざる。逆に、2つの原因が合流する変数を無造作に調整すると、それまで閉じていた経路を開き、偏りを生む場合がある。連鎖分岐合流という基本形と D 分離の考え方は、どの変数を比較すべきか、どの変数を調整から外すべきかを判定するための基盤となる。重要なのは、予測精度を上げる変数を全て投入するという発想と、因果効果を推定するための調整変数を選ぶ発想が異なることである。ダイアグラムは、測定されていない要因の存在も可視化するため、データだけでは解消できない限界を示す役割も果たす。さらに、度演算子と調整によって介入効果を識別する。本書が明確に分けるのは、自然に処置を受けた人々を観察することと、処置を外部から設定することである。前者は条件付き確率で表せるが、後者は介入を表す度演算子によって表現される。この区別により、薬を服用した人の結果と全員に薬を与えたならどうなるかという問いは同じではないことが明瞭になる。観察研究で介入効果を求めるには、交絡経路を遮断する調整が必要になる。本書は、バックドア基準を通じて、処置の前に存在し、処置と結果を結ぶ非因果的経路を閉じる変数集合を考える方法を示す。また、直接の交絡調整ができない一部の構造で媒介変数を利用して効果を識別するフロントドア基準も扱う。さらに、逆確率、重み付け法や条件付き介入効果にも触れ、グラフ上の識別条件が推定手法と結びつくことを示す。ただし、基準を満たすように見える図であっても、矢印の向きや未観測交絡についての仮定が誤っていれば結論は保証されない。そして、反事実を用いて個別の模試もと因果的説明を扱う。介入効果が集団に対する処置の平均的な影響を問うのに対し、反事実は、実際に起きた結果と起きなかった別の可能性を比較する。本書は、構造的因果モデルを基盤に、ある条件下で処置を変えていたなら結果はどうなったかという問いを定義し、計算する枠組みを導入する。これは単なる仮想的な文章表現ではない。同じ個体について観察できない複数の潜在的結果をモデル、観察、介入の情報を組み合わせて論じるための形式である。反事実は、特定の処置が結果に寄与したか、原因の説明をどこまで個別化できるかといった問題に関わる。ここでは、集団平均の因果効果が識別できることと、個別事例で処置が必要原因だったと断定できることは別問題である点が重要となる。本書の構成では、グラフによる経路の理解と介入効果の識別を踏まえた後に反事実を扱うため、 因果推論の問いには段階の違いがあることが理解しやすい。最後に、因果分析の成否は計算より仮定の検証可能性にかかる。本書の実践的な価値は、因果推論を万能のデータ分析技法として扱わず、結論に必要な仮定を可視化させる点にある。因果ダイアグラムの矢印は、相関行列から機械的に確定するものではない。時間順序、精度や行動の知識、変数の定義、選択や結束が起きる仕組み、測定されていない交絡の可能性を検討して初めて意味を持つ。そのため、分析者はまず介入として何を想定するのか、結果はいつ測るのか、処置より前の共変量は何かを具体化する必要がある。続いて、調整が可能な経路と不可能な経路を図で確認し、識別できない場合には結論の範囲を抑制する。本書はモデル検定や因果探索にも触れるが、データ適合が良いことだけで因果構造が正しいとはしない。この新調査は、医療、疫学、サウェカ界政策評価、データサイエンスで観察データを用いる読者に重要である。数式の適用以前に、研究上の問いと仮定を吟味する姿勢こそが、誤った調整や過大な因果解釈を防ぐ。結論として、本書は観察データを使って処置、政策、行動、環境要因の効果を検討したい研究者、大学院生、データサイエンティスト、実務の分析担当者に適している。確率、条件付き確率、回帰といった基礎統計に親しんでいるほど読み進めやすいが、因果推論で本当に問うべきことを整理をしたい読者にも有用である。特に、相関が見つかった後に因果と言ってよいのか、どの変数を統制すべきか、実験できない状況で何が推定可能かを考える際の共通言語になる。入門書ではあるものの、因果ダイアグラム、構造的因果モデル、介入範事実を一つの枠組みとして結び、バックドア基準やフロントドア基準まで扱うため、単なる概説にはとどまらない。類書には推定量や回帰分析の実装を中心に据えるものも多い。それに対して本科の再達特徴は、分析手順の前に因果構造を表現し、識別可能性を論理的に判定するプールのグラフィカルな視点を前面に出すことである。数式と図の両方を行き来するため難所はあるが、因果主張の前提を明示して批判的に検討する力を育てる。密度の高い導入となる。ご支援いただける場合は、ジュデアプール、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。